聖書を朗読いたします。ハバクク書2章1節から4節をお開きください。新共同訳聖書の旧約聖書1465ページです。私は保証の部署につき、砦の上に立って見張り、神が私に何を語り、私の訴えに何と答えられるかを見よう。主は私に答えて言われた。幻を書き記せ。走りながらでも読めるように、板の上にはっきりと記せ。定められた時のためにもう一つの幻があるからだ。それは終わりの時に向かって急ぐ。人を欺くことはない。たとえ遅くなっても待っておれ。それは必ず来る。遅れることはない。見よ、高慢な者は。彼の心は正しくありえない。しかし神に従う人は信仰によって生きる。以上の聖書箇所より、主の核戦と題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
旧約聖書でハバクク書にはあまり馴染みがないと感じるかもしれません。ハバククという人は預言者です。神殿で祭司職を担う家系にある人だったとも考えられます。そのようなハバククは預言者エレミアと同時代の人であると考えられます。当教会の祈祷会では今ちょうどエレミア書を公開中です。エレミアの時代はその国がどうだったかというと、イスラエル、正確には南ユダ王国の末期です。首都エルサレムが新バビロニア王国によって陥落してしまいます。その住民であるカルデア人による支配が始まります。ハバクク書ではカルデア人が圧倒的な戦力を持って容赦なく剣を抜いてくる様が描かれます。イスラエル人は彼らによって生存が脅かされてしまうのです。そのような状況でハバククは神の民イスラエルが受けた屈辱とその理不尽さを主に訴え出るのです。エレミアとハバククの間に直接のやり取りをした記録はありません。二人の共通点はイスラエルの預言者であること、主の託宣を受けていてそれぞれに活動しています。国が傾いてしまう背景には単に諸外国の台頭だけでなく、イスラエルの神に正しく従わない異性者やそれに流される民の罪があります。エレミアは民に悔い改めを進める説教をしました。しかし同胞からはそんなことを言わないでくれ、主なる神は我らに助けを与えてくださるはずであろうと大ブーイングを食らいました。涙ながらに訴えて心が折れそうになったエレミアでした。それとは対照的にハバククはイスラエルの民に対して何か訴え出た形跡はありません。ハバククは主に対して教義的な問いを続けました。その問いと主の答えの本質的部分が言い表されているのが本日の聖書箇所です。ハバクク書は短いですけれども、最初から読んでいきますと、ハバククは神である主とイスラエルの関係に基づいて物事を考えていることがわかります。今イスラエルの民が苦しんでいるのは、主が新バビロニアを建てて我々を懲らしめるためであると。裁かれるべきイスラエルの罪を認めつつも 釈然としない点があるのです。それは新バビロニアがイスラエルの神に明らかに逆らうものであり、数々の暴虐を行う、そんな人たちがイスラエルを支配下に置くなどということが許されていいものなのかという神への問いなのです。その中には神が結んでくださったイスラエルとの契約はどうなるのかという問いも含まれているのです。民の中にはなおも正しいあり方で神に従おうとする者もいるのですが、現状から見るとその人たちでさえ正しくない支配者に飲み込まれていくようです。状況はますます悪くなるばかり、それでもアクションを起こさず沈黙しているような神様に対してしびれを切らしました。ハバククは預言者の立場からイスラエルを外観する様を砦の上で見張りをする軍人に例えています。そして見渡す限りの惨状に対して神が何と答えるのか見てみようと、実は神に対して一節では責任追及するような口調で訴えているのです。我々には神が遠くへ行ってしまい、悪が世界を支配しているように見えるでしょう。戦で外国に支配され命が脅かされればなおさらです。ハバククのような訴えも現代世界に通じるところがあります。近年起こった大国ロシアによるウクライナ侵略戦争で未だに終結の見通しが立っていません。一方的に攻撃され被害を受けた側は日常の平和が奪われる悲惨の始まりを覚えています。そしてこれだけの情報化社会になっても終わりが見えない苦しさは昔も今も変わらないものだと痛切に感じます。それは自然大災害の被災者にも当てはまることだと思います。それぞれの精神的ダメージを押し量ることはできませんが、今までの自分でいられず前進していくものが一時的に後退してしまうこともあるでしょう。クリスチャンもそうです。悲惨な経験を通してなぜなのかと問い、神の栄光の場にこの身をすべて委ねたいと願うことさえあります。ハバククは民のために御言葉を携える者として主が何とお答えになるか、その御言葉を求め待ちました。ハバクク自身の中で人々が期待する軍事政治的な解決力を持っているわけではなく、主に頼りその言葉を求める以外にないのです。主はお答えになります。幻を書き記しなさい。幻とは神のご計画のことです。幻は人間の中から出るものではありません。幻が出たと言い張る人がいるならば、それはその人自身の中から湧き起こった妄想の間違いです。幻は私たち人間が抱くあらゆる計画に先立つことであり、神の 私たち地上の人間に対する祝福でもあるのです。つまり祖先のアブラハムとその子孫によって地上すべての氏族に祝福を与えるとおっしゃったその神の約束が時空を超えて未だに有効なのです。この幻は世にいる神に逆らう支配者の独善や妄想によって突き崩されるものではないのです。シンバブロニアに支配されていても今を生きる私たちがどのような困難の中にあってもです。その幻を走りながらでも読めるようにはっきり板に記せと言われる割にその幻が何を指しているのか現状の生活の中では具体性を感じにくいかもしれません。またもう一つの幻があると述べられますが何を指し示しているのかここでは明確ではありません。しかしながら私たちはあれを思い起こすところだと思います。それはメシアであるイエス・キリストが与えられるそのビジョンに関連している可能性もあるのではないかと私たちはそのイマジネーションの中で思い起こされます。イエス・キリストは十字架を通して律法を全うした唯一の完成者です。そしてイエス・キリストの十字架を通して新たな契約を私たちは見させられているものです。それは律法を通さずともキリストの十字架の救いを信じる者は罪許され神の御国に入るそのことを得させられるのです。では私たちのようにイエス・キリストの後に生まれた者たちには幻は必要ないのでしょうか。決してそうではありません。もし私たちに幻がなければ私たちは堕落してしまうと聖書は述べています。私たちにはイエス様が再びこの地上に来られる希望を得させられています。しかしそれがいつ起こるのか誰も知ることは許されていません。すべてのことには神が定めた時があります。ハバククも私たちも神のご計画のうちにその時が定められていることを聞くだけです。神はその御業の始めから完成まですでに定めているのです。この目の前の聖餐台にもギリシャ語でアルファとオメガの文字が表記されます。これは始めであり終わりであるの御言葉を指します。それは時をも支配する神の主権すべてを認めていることを証しするものです。私たちは現実の困難の中では目の前の問題を一刻も早く解決し苦痛から逃れたいと考えるものです。自分が大変で助けてほしいときに神はとても遅いと感じいつまで耐えて待たなければならないのかと感じるものです。そのように一人で思っているときも神様の人間に対する深い愛は失われておらず 壮大な人類救済計画は常に進んでいるのです。聖書の御言葉を聞いている私たち一人一人が救いへと招かれているのも神様のご計画のうちにあることです。ですから目の前の苦難に辛さを感じても心の真髄では神が与える希望によって喜びが絶えることはないのです。神は私たちになおも語り続けてくださり、私たちと対話をしてくださる方です。苦難の時もそうでない時も絶えざる神との対話によって私たちの信仰が養われ、この世にあるクリスチャン全体の歴史も築き上げられていきます。また私たちの行動によって神の御国の到来が遅れてしまうことはありません。私たちは神の御国への途上に生きるものであり、その中間の時期をどのように生きるか二つに一つなのです。神の主権を認めるのか拒むのかのどちらかなのです。さて、ハバククの問いに対する答えが少しずつ見えてきているのではないでしょうか。彼の問いは暴虐で真の神に従わない新バビロニアが、そんな人たちがイスラエルを支配するのを神は見過ごすのかという問題です。神は高慢なものは立ち行かないと明確に述べています。彼らのように自分の力を神とし、無慈悲な略奪行為をする者たちです。現代においても神の存在を無視し、人間の力、この世的なものに頼ろうとする人たちです。そのようなあり方は正しくありません。神に従う人が正しいのです。この正しくあるということについて誤解がある起こしがちなので補足しますと、決して道徳的に堅固だとか真面目だということではありません。また倫理的、猜疑的務めの正しい遂行を意味していません。それは律法を逐一守るという、そういう意味を示していることではありません。正しくあるとは神と人との関係が言われています。私たち一人一人の誠の造り主であり、命の与え主である神を私たちは知らされています。むしろ私たちは誠の神様に信頼し、離れがたいお方として頼っているか問われているのです。それは一回信じておしまいになる、そのような姿勢ではなく、日々の生活におけるさまざまな決断など多岐にわたることです。ところでイスラエル人にとって高慢なバビロニアに支配されるのは無論不本意なことです。しかしこの出来事を通して誠の永遠なる神に目を向けさせられます。そして先行き不透明の時代に神に頼らざるを得ない状況に追い込まれるのも、見方を変えれば唯一無二の 聖なる逃れ場に私たちが置かれるのですから、そうだとしたらそれは非常に良いことだと思います。神に従う人は信仰によって生きます。信仰に生きるとは、神の真実に支えられ、周りの状況によっていちいち揺るがないことです。ハバククは大変な時代にその務めを担い、為政者や自分の財力などすべてが頼りにならない中で生きうる唯一の信仰の道に光が当てられたことを覚えるのです。私たちも作り主である、また永遠の命を与えてくださる方に日々信頼して生きていきましょう。お祈りをいたします。全能の父なる御神様、すべての支配者であり、すべて私たちの命をもあなたがの手の中にあることでございます。私たちはしばし思い上がり、自分の力に頼ったところで失敗をするものであります。多くの罪をも犯すものであります。しかしそのような私たちに、あなたは御国の門を開き、そして私たちにイエス・キリストを通して救いの御手を述べてくださいました。私たちに和解者としてイエス様が用いられ、そして常に私たちに立ち返るチャンスを与えてくださっています。私たちが生きとし生けるうちに、どうか固くなにならずに、あなたにすべてを明け渡し、そして罪を許していただき、キリストにある自由なものとしてどうぞ生きることを得させてください。世の中に苦しんで孤独になっている人は多くいますが、その方たちがどうぞ一人でも多く教会へと招かれ、どうか御言葉によって救われますように、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。